主の勝利を、感謝いたします。で今日、御言葉の務めということで、25回目になってるんですね。で、今日の、タイトルですが、御言葉を修行とするということでですね、また、詩編119編から、続けてですね、交わりたいと思います。詩編の119編の80、ごめんなさい、119編の89節ですね、ちょっと見ていただきたいんですが、でこの119編っていうのはね、これ聖書のど真ん中にありまして、最も長い、まあ、編あるいは章になるんですね。で実はここ非常に私は大好きなところでして、もうここ開いて見るだけでですね、主の慰め、主語のですね、命に預かることができる、ものすごくエンジョイがある章なんですね。あの詩編っていうのはすごくいいんですよ、皆さん。落ち込んだ時ね、もうダメだってなった時ね、詩編に戻るとダビデがそこで言ってます。主よダメですでダビデが言ってる、そのダビデのその祈りと一つになればいい。でダビデはそのうちに何て言い出すかというと、主を褒めたたえよう、ね、打ち砕かれた霊を、ね、主は軽んじることがない、ね、砕かれた霊を主は重んじる。でダビデはだんだんとそのね、旬となっていた状態からだんだんと立て上げられていくんです。そして主を褒めたえよう、最後は賛美で終わる。ですからこのダビデとですね、自分の心とぴったり合う説が必ずあるんです。その説と一つになって祈るときね、ダビデの霊と一つになれるんです。その霊が私たちをキリストへと導くんですね。でキリストが私たちの癒し主となってくださるという意味で、詩編というのはものすごくそういう意味でね、私たちのですね、慰め励まし、ね、まさに我々の経験そのものと言っていいわけです。で89編、説、からちょっと見てみたいんですが、前回は、まあ、敵のですね、いろんな攻撃に遭うとき、まあ、いろんな場面があるわけでしたね。批判されるとか、あるいは、中傷される、あるいは病気だとか、あるいは欠乏だとか、いろんなトラブル、ね、そういうものに対してどのように、対応するかということでしたが、89節からは、御言葉を修行とする、ものすごくこれはね、喜びの説になります。主よ、あなたの言葉は、とこしえから天において定まっています。ここ見た時にね、いい、主のお言葉がとこしえから定まっているって言った時に、自分をそこに読み込んでくださいね。主のお言葉はね、イザヤ40の7から8によれば、草木は枯れ天地は滅びゆく、しかし私の言葉はとこしえに立つと書いてありますよね。これ有名な、イザヤの47から8、草は枯れ花はしぼむ、誠に民は草であると、私たちは草だと。だってまた別のところでは何て言ってましたっけ、主は折れた足をね、何て書いてありましたっけ、折れた足を、あ、ごめんなさい、あの弱った足を折ることなくね、灯火、くすぶっている灯火を消すことがないんです、ね、皆さん今どう、自分は命に満ち溢れピーンとしている足、それともややしなしないい、しなしなってなるとね、あ、もう私はダメなんだとか思うの。 No、 主は何て言ってますね、足を、弱った足を折ることがない。えね、むしろ弱い時ほどそこで主に預かることができるんです。輝いていない内側がもうなんかね、ようやく灯っているかな、どうしよう、消えちゃいそう、どうすんの、主の言葉を思い出すんですよね。くすぶっている灯芯を消すことがない。エメン、これが主です。でそのお言葉が永遠に立つ、ね、そしてそのお言葉に何があるかと言いますと、私たちに対する主のご計画があるんでしょ。あのね、皆さんいいですか、神の言葉はとこしえに立つといった時は、必ず人間と神との関係において言葉が与えられているんです。 そうでしょ、神の言葉の対象が私たちなんだ。だから言葉が常しえに定まっているということは、その中に書き込まれている私たちの運命も常しえに定まっているっていうことです。エメン。ですからこの中にあなたの言葉は常しえから天において定まっている。わお、私の運命も定まっている。皆さんの運命は敗北者、失格者ですか、呪われた、御霊様が去っちゃった、惨めなNo。 皆さんの将来はええね、菅原さんはね、あの詩を書いてるブログ見てください。それ見るとね、ダビデの詩みたいなんだよ。詩編読んでるみたいなんですよね。もう我々の運命は定まっている。キリストにあって私たちの将来はもう決まっているんです。皆さん目の前、今も皆さん問題抱えたりね、いろんなトラブル抱えてるでしょ。それは将来から見たらこんなもんですよ。塵です、悪化です。今我々の目の前なんかでかく見えるものね、過ぎ去ってみれば大したことではない。だから我々ね、行き詰まった時にぐーんと広く見なきゃダメなんですよ。その中に閉じ込められるから希望がなくなる。広く見るんですよ。ずーっと向こうを見ておく。これが神の御言葉です。我々の運命も常しえに天において定まっていたんです。エメン。エペソ見てください。エペソね、3章、エペソですね、3章3節から11節です。で、何が定まっているのかね、エペソ書、これはあの教会に対するですね御言葉なんですが、エペソ3章、3節から11節こう書いてあります。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によってね、私に知らされたのだ。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがわかる。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされてはいなかった。その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人も、我々は異邦人です。まあ一説ではなんか日本人はユダヤ人だという人たちもいるんですが、まあ、それはそれ置いといてね、異邦人もまた共同の相続者となっている。私たちは誰と共同の相続人？キリスト、ね、神の一人子キリストと共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなったということだ。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされ、私たちも同じですね。この恵みの福音に使えるものとされているんです。皆さんは自分を誰と心得ます？私を誰と心得るか、ちょっとあの世間で言いますとやや危ないと思われちゃいますけども、今のここでは言ってもいいです。自分を誰と思ってます？皆さんは？うん、そうなんだけどね、それは命の関係においてね、役割上は皆さんは何？祭司です。エメン。この奥義の恵みの福音に使えるものとされた。すべての生徒のうちで一番小さいものにこの恵みが与えられた。いいですか、これ聖書が言ってますね。パウルは何て言ってるの？自分が一番小さいって言ってるんです。皆さんはパウルより大きいんだよ。ならばパウルが得たこの福音、この奥義福音、これは皆さんに対しては当然与えられているんでしょ。そしてこれを、キリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝えた、ね、また万物を創造された神の中にいよいよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他ならない。そして、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神に豊かな知恵が示されるためであり、私たちの主イエスキリスト、において実現された神の永遠のご計画に沿った ことである。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができる。これが私たちの得た修行です。奥義なんです。昔はこれが開かれてはいなかった。しかし私たちには与えられている、ね、一章に戻ってください。エペソの一章四節、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされた。ローマ8章にもありましたね。私たちを召した後義とし、義とした後どうしました？栄光を与えたんです。そして私たちが神の子とされる、この肉体のあがなわれる日を待っている。これが私たちがもう得たこと。これがいつ起きたわけ？天地のもといの置かれる前です。ですから詩編の119、今ね89節で見たようにね、とこしえから天において定まっている、この中に私がいるんです。エメン。ですから皆さんの運命はもうとこしえに定まっている。信じます？目の前の問題、目の前のトラブルとこのお言葉、どっちを信じます？御言葉はこの天地じゃなくてこの地面よりね、地面より確実なんです。あのコリアンアカートがある時メッセージ言ったんですね。あなたは信じますか、今あなたが立っているその地面より御言葉は確実なんですって言ったんです。その時僕はね、信じられなかった。いや、地面の方が確かだ主よ、ちょっと信じることできないんですけどところが見てごらんなさい、地震が起きてね、一昨年でしたっけ、あのスマトラの方であの地震、あれ地球の皮が一部剥げたんですよ。地球全体が緩いじゃったわけね、こうやって。あの振動がですね、しばらく続いたんですよ。地面ってそれほど確かなもの？全然確かじゃない、全然確かじゃない。このお言葉はとこしえなんです。まずこれに対して皆さんね、安心すべきです。えめ、おお、ハレルヤ、私の運命決まってる、これはもうとこしえに定まっている。力抜けません？気張ってた力抜けません？気張ってた力、自分を自分で支え、自分を自分で何とかしようと思っていた力ね、抜けません？温泉行ったみたいストーンと落ちるんです。わかります？我々ストーンと落ちないとダメよ。緊張感がってこうやってね、だんだんこうやってね、上上がってっちゃうの、こうやってね。これどういうことかってね、横隔膜がこう上がっちゃうんですよ。うん、で横隔膜が上がるとね、人間はね不安になるんです、こうやって。だからそうするとね、呼吸がね、こういうね、胸呼吸になってね、肩がこうなるの。そしてこうなってね、そのうちね、呼吸が速くなるでしょ。ちょっとね、血中の酸素濃度が上がっちゃう、バタンとぶっ倒れ、パニック障害と、ね、で救急車で運ばれてもね、心臓に何も異常ないんです。本人ね、ぶっ倒れちゃう。緊張感が強いんです。そしたらみんな横隔膜が上がってる。ですから私たちは横隔膜の上がったこういうクリスチャンじゃダメなのよ。こういうクリスチャンわかるわかるでしょ。不安になった時とかいろんな時こうなるのよ。こうなっちゃうとダメ。我々はこうなるんや。こう。下に落ちる。ストン。ね。そして、いいですか？ストンと落ちるクリスチャン。ね。で、次いいですか？あなたの真実は世々に至る。あなたが地を据えたので地は固く立っているんです。ですから今地が固く立っているように見えるのはなぜ？神が据えたからです。逆に言えば神が何かね、もう取っ払うって言ったらどうなるの？ペテロは言ってますよね。全宇宙は巻物のように巻かれてしまうで焼かれてしまうって言ってますよね。そういう時は来る。しかし今は地は固く立っている。誰のゆえ？地が地であるから。違う、神があれと言ったからです。神があれと言ったから地面が今ね、据えられている。誰にルーツがあります？誰に根拠があります？ 神です。それは今日もあなたの定めに従って固く立っている。すべてはあなたのしもべだからである。すべてはあなたのしもべ。宇宙のものは全部神のしもべ。天地はね、あのキングオブマジェスティにありますよね、天地は褒めたよ。天地がどうやって褒めるんだ、天地が喋られるのか、それ理屈言わない。天地は誰のもの、主のもの、主のしもべと書いてある。だから天地よ、主を褒めたよ。被造物に対して我々メッセージするんですよ。被造物、今お前たちはね、その滅びの縄目にあって、そして神のこの出現をうめきを持って待ち望んでいるでしょう。私もそのうめきを感じると、あなたがね、そのうめきを持つように私もうめいていると、ね、しかしいずれ神のこの出現が来るんだ、共にうめいて待ち望もうではないか。木に草に福音伝えるんです誰か言ってましたよ、そういうふうに。わかる？ね、福音というのはね、人に語るだけじゃなくて自然のものに全部に語れ。えね、なぜ？しもべです。神のしもべです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったなら、私は自分の悩みの中に滅んでいたでしょう。これ新共同訳ですとね、あなたの律法を楽しんでいなかったならば、私は苦難の中に滅びていただろうというような書き方をしてあるんですね。ちょっと菅原さんの、そうですね、新共同訳ですよね、うん、ちょっとお借りできますかすいません。これね、新改訳ってちょっとね、あの解釈がですね、あの入っちゃってるとこあるんですね。で、詩編の119編、新共同訳ですとね、こう書いてあるんです。92節ですね、あなたの律法を楽しみとしていなければ、この苦しみにあって私は滅びていたことでしょうって書いてあるんです。律法をね、楽しみとしていなかったらって書いてある。逆に言うと、この苦しみの中をね、超えてこられたのは律法を楽しんでいたからである。律法を楽しむ。皆さん、律法楽しみになってきました？モーセ律法、ね、もちろんあれが私たちに命を与えることはないですよ。命を与えるのは霊です、キリストです。が、その律法の中に何がありました？神の御心、神のご計画が入っている。ですからこの律法を愛する、この律法を味わうんですね。いい？この律法を楽しむことが苦難を経るコツです。今もっと言うとね、御言葉です。すべて御言葉の中にある神のご計画、神の御旨を楽しんでいる。今目の前にあって苦難がある、困難がある、欠乏がある。しかし神の御心は、さっき言った、もう天地の置かれる前からキリストにあって皆さんを選んだ、皆さんを義とした、皆さんをね、栄光を与えた、神の子とした、それが楽しみになってるかどうかです。楽しめます？問題を苦しむのは皆さん得意でしょ欠乏を思い煩うのも得意です、ね、明日のことを思い煩うのも我々は大の得意なのよ。だけど律法を楽しむ、御言葉を楽しむっていうのがまだ我々は下手なわけ。下手ならどうするの？上達すればいいんですよ。簡単でしょ？上達すればいいんです。勉強もそう。私どうせね、できないの。もう言ってるじゃない、自分でできない。だからそれ以上いかないんですよ。いい？勉強なんてのは、いくらでもね、欲が出てくれば、いくらでも前前へといけるんです。わかります？同じ。御言葉だって皆さんね、楽しむことができません。あ、ダメです。ドクタールークのとこ行くといつも責められます。No!下手でしょって言われたら、そうですちょっと抑えてねいい？舞い上がりそうなんで、ちょっと抑えるその後どうすんのよ。転機すればいいんですよ。いいね。そこでダメだダメだって、そこ閉じ込める。ダジャが閉じ込めてるの、自分が自分を閉じ込めてるんです。私たちは前に行くんですよね。楽しむコツを開いてください。苦難を通り過ぎるコツは、御言葉、律法を楽しむことです。93節。私たちはですね、あなたの戒めを忘れない。 これ立法ですね、新共同訳ですね、立法って書いてあるんです。あなたの立法をですね、忘れません。命令をとこしに忘れません。それによって命を得させてくださった。で、新改訳でですね、命をってのないですね、新共同訳ですと命を与えてくださった。こちら生かしてくださるという言葉になってますね。新共同訳では命を与えてくださる。ガラテヤ書に立法は命を与えないって書いてある。なのにこれ命を与える。どうして？それは今実体が来ているからです。実体は誰？キリストです。そこでこの立法が私たちをですね、どのように導くかね、悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています。必ず罠があるんですね。罠があるんです。新共同訳ですと、神に逆らう者、悪者っていうのは神に逆らう者は私を滅ぼそうと望んでいる。私はあなたの定めに英知を得ます。何事にも終わりと果てがあるのを私は言います。広大なのはあなたの戒めですと。ここでポイントは、私たち生きていくときに必ずいろんなもので足を引っ張られる、足が絡まる、いろんなものでね、縛られることがあるんです。その罠にはまるっていうのは前々回言いましたね。サタンには思惑があって方法があるっていう話をしましたね。それに対してどのように対応するかっていうのを言いましたよね。この時にここでも言ってることは、何を求めればいいの？カウンセラー、立派な先生、予言の言葉、安守、油注ぎ、ノー、何？御言葉です。御言葉を得るならば、なんて書いてあるわけ？英知を見るって書いてあるんですよ。英知を得ます。私はあなたの定めに英知を得ますって書いてあるんです。私たちがなぜ行き詰まるわけ？なぜ私たちがね、希望がなくなるように感じるわけ？なぜ鬱の中に落ち込むわけ？英知がないからです。なぜ？自分の中の暗闇に自分を閉じ込めてるからです。だから光が見えないので、自分の感情の中に沈み込んでいってしまう。私たちは、じゃあその英知、知恵をどこから得ます？御言葉です。必ずこの御言葉の中にある。皆さんいいですか？人に頼りたくなる、もちろん一緒にね、祈ってください。それは必要ですよ。もちろん祈れないとき、ね、我々あまりにもドンと来たとき、祈れなくなります。その時にもちろんお互いに祈り合うってことは必要。ね。だけれども、最後は皆さんの自己責任なんだよ。皆さんが最後は何を信じるかです。どこに戻るかです。誰からアドバイスを受けるか、誰の御言葉にね、答えちゃった。キリストの御言葉に従うこと。結論はもうそれしかない。そこに英知を見出すからである。そして97節見ると、私はあなたの律法をどれほど愛しているか。今新共同訳ね、律法を愛する、律法のこと言わんでくれ。 No、 律法は皆さん甘い。例えばレビ記、わけのわからんね、あのレビ記を読むときに、あそこに何を見るわけ？キリストです。キリストが私のために何をしてくれたか、キリストが私のために何をしてくださっているか、キリストがどのような捧げ物を捧げたか、今私たちは祭司としてどのようなものをね、ことを行うのか、我々の奉仕は何なのか、私たちの歩み方がどうあるべきか、全部書いてあるんです。ですから、あのね、律法を読むときに、これをね、ねばならないって読むから苦しくなるんですよ。そうじゃない。その中に神の御心があり、神が我々をどれほど大切にし、どれほど私たちの益を思ってあの定めをしてくださったか。旧約の律法っていうのは養育係ですよね。養育係っていうのは守るんです。守る。そこに神のね、配慮があるということを読めば、律法は甘いんです。甘いんです。えめ、御言葉に触れるときに内側に甘さが込み上げてくる。どれほどだから愛していることであろうか。私は絶え間なくそれに心を砕いている。皆さん、自分の問題に心を砕き、ね、夫のこと、商売のこと、あのこと、このことに心を砕く。 これは私たちの得意技。しかし何？立法に心を砕けって書いてあるんです。どういうことでしょう。簡単に言いますと、御言葉を思い巡らすんですよ。もしわからない御言葉があったら私に聞かないね。違う。絶えず思いの中に置き、主よどういう意味ですか、開いてください、これを経験させてください、味合わせてください。いつも御言葉を思いの中に置いとくの。わかります？あの問題、ああこれからね、3日後にね、手形が落ちる、あ銀行のね口座が落ちる、何日までにいくら振り込んどかないといけないな、うんうんってやってるでしょ皆さん。明日のね家計簿、あと1週間給料日までどうやってや、あの時にどう、いつもそのことを頭に思ってるんでしょ。数字がチラチラチラチラチラチラ、貯金通帳がチラチラチラチラ、心を砕いてる。同じ御言葉を絶えず頭に思い巡らす。どういう意味ですか、主よこれは何ですか、ね、主よこれを経験させてください。私にとってこの御言葉はまだ未知です、よくわかりません。まずこれを経験させてください、味合わせてくださいね。なんかドクター・ルークは偉そうになんか言ってますけども、あの人どうでもいいですから、私が経験できるようにしてくださいあの人は自己満足してるだけですからやらしといてください。私が経験したいんです。えね、こうやって神の前に出るわけよ。それか絶えず心を御言葉で砕くんです。えね、これが鍵。あなたの戒めは私を、いいですか、いいですかね、敵よりも知恵あるものとします。新改訳ですと敵より賢くする。私たちいろんなトラブルね、ある意味敵です。私たちの霊的歩みの健やかさを邪魔し、私たちの将来に蓋をし、ね、私たちの希望を失わせ、感情を鬱に閉じ込める、これは何、ある意味でみんな敵です。これに対して私たちはどうするわけ。心理学を学び、ね、いろんな先生のところからいい方法を聞く、いいやり方を聞く。 No、 御言葉です。これによって何の約束があるの。その敵に対して私たちはどうなるわけ。敵よりも知恵あるものとする。最後に勝つのは知恵があるものです。力じゃないですよ、力じゃない、知恵があるものです。この知恵を得るには御言葉を愛することです。心を砕くことです。絶えず御言葉を思い巡らすんです。絶えず御言葉を頭の中にチラチラチラチラさせておく。えね、これが鍵、知恵を得る、ね、そして、それほど、それほど、それはとこしえに私のものです。いつも言いますね、聖なる利己主義、ここで主張すんのよ。私のもの、私のもの、御言葉は私のもの、この知恵は私のもの、私は知恵よりも、あ、敵よりも賢い。ええね、このスタンスにとどまっていることです。私はあらゆる死に勝って目覚めたものである、書いてあるじゃない。あらゆる死に勝って目覚めているって書いてある。皆さん、日本キリスト教の立派な牧師先生ね、いっぱいいますよ。看板どころもいっぱいいますね。皆さんはその人と皆さんどっちが知恵があるわけ。エメン私いいですか、ここで自己主張してくださいよ。書いてあるんだもん。えめ、なんか反応弱いな。御言葉に書いてあるじゃない。ね、それは、それは私はあらゆる死に勝って目覚めたものだ。あなたの定めに心を砕いているからである。鍵は何？あなたの定めに心を砕いている。この時にあらゆる死に勝って、賢い。だから皆さんがあちこちあちこち相談に巡り歩く必要があるわけない。皆さんは何をしてればいいの？ あなたの定めに心を砕く。この砕かないからよ。問題があると前回も言ったね、すぐそこから逃げたがる。だからそれより速い馬によって追いかけられるって言ったでしょ、イザヤ30章にあるようにね。その苦難の中にとどまれって、逃げるなって、そこから、ね、一足飛びに解放されようなんて思わないこと。神が定めた時はあるんです。その間そこにいるんですよ。でそこで心を砕くわけ。御言葉に対峙して砕いているんです。わかります？この時にこの知恵を得る。あなたの定めに心を砕く。長老たちに勝る英知を得させてください。私はあなたの命令を守る。長老たちに勝る英知を得させてください。私はあなたの命令を守る。どのような悪の道にも足を踏み入れない。御言葉を守らせてください。今具体的に私たちの経験で言うとどういうこと？御言葉にとどまらせてください。敵はここから私たちを引きずり出そうとします。私たちはとどまる。あなたの裁きから離れません。あなたが私を教えてくださるからです。とあなたの仰せを味わえば私の口に蜜よりも甘い。あなたの命令から英知を得た私はどのような偽りの道をも憎む。鍵は甘い。ダニエル書にもありますね。ダニエルも言ってますね。あ、エゼキエルですね、3章3節、それから黙示録、ヨハネもそうです。巻物を取って食べたら我が口に甘い、しかし腹には苦い、ね、この経験を自分で味わうことです。御言葉が甘く感じられます？御言葉が親しいですか？これは霊的健全、霊的健康の印です。霊的に健康であれば御言葉どこ開いても慰めがあります。例えば主は言われましたね、ああ信仰の薄いものよ。これによってね、ああ罪定めされた、主は私を罪定め、 No。 その言葉が甘く感じられます？ああ信仰の薄いものよという厳しい言葉を主に言われたときに、そこに主の愛を感じる？主はどう思ってるの？皆さんも突っぱねて信仰の薄いものは出てけと、こういうふうに思って言ってるわけ？違う。あなたはなぜ私を信じないのか。その問題を信じて、その問題にトラブルでね、かき回され振り回されて、なぜその私のところに来ないのかという基礎の気持ちを感じ取ることできます？えめ、主が責めるときってみんなそうなのよ。主の言葉が、ね、私たちに責めるように感じるときに、裏に主の気持ちがどういう気持ちがあるかを汲み取ってください、ね、だからいつも言うけど、あの例の、机の上から落ちるパンくずをもらう、あの時にね、お前なんかやるパンはねえよって言ったんだよ。簡単に言えばそうでしょ、異邦人になんかくれてやるパンはないって言ったんだよ主は。なんて主は冷たいの。子供が病気だよ、その病気のね親ね、病気の子供を持ってる親に向かってだよ、お前なんかパンやるもんないよ言ったんだよ。じゃああの時に主はどういう御心で言ってたわけ？女の心を知りたかったんでしょ。私に関わってくれって言ったんだよ。そうでしょ、私に関わってくれ、私の本当の心を汲んでくれって言ってるんです。そうでしょ、その心を汲んだんだよあの女は。だから主は喜んじゃったわけ。こんな信仰は見たことがない。えめ、これが主との関係の持ち方です。責められたら、いやもうダメ、 No、 違うでしょ主よ、あなたの気持ちはこっちですと、ね、そうやって主の本当の心を汲むんです。それを主にぶつけるんですよ。主は最も喜ぶ、自分の心を汲み取ってくれて、それを自分にね向けてくれる、返してくれる、これは主にとって最も喜びです。そういう関わり方をすべきなの。だからどこ見たってみんな主の慰めに満ちてるんだよ。わかります？御言葉開くのが怖いって人いるの。特に旧約聖書はね、責められるように感じる、それは病んでるんです、その人は。私たちはどこを開いてもね、みんなそれが主の甘さ、励ましになるべきです。怒られたって甘いんです。えめ、そういう関係にとどまる、この甘さです、ね、 ぜひこの甘さをね味わう。そして105へ行きますと、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。皆さん今自分のね将来どうなるか心配、自分のね家族がどうなるか心配、自分の子供がどうなるか心配、これは今光がそこにないからです。今光をじゃあどうするの。私たちの将来は何だって書いてあるわけ。私たちの将来は災いと絶望、私たちの将来は希望と命と平安に満ちる、書いてあるでしょ。そして子供たちは何だって書いてあるの。子供たちはもうすでにあなた方のゆえに清いと書いてある。清いということは主に性別されているということです。コリント書に書いてあったでしょ、あなた方のゆえに清いんだ。夫もそうです。未信者の夫もあなたのゆえに清いんだ。もう選ばれてるんだよ。ならば自分のね家族の将来、自分の子供の将来心配、光をそこにもたらせばいい。つまり御言葉を語ればいいんです。御言葉を語ればそれが光です。そうすればそこが私たちのね勝ち取った領域になっていくの。こうやって領域を広げていかなきゃいけない。わかります。そして、私たちはねこの光の中を歩む、歩みを照らす光の中に歩むね、主イエスキリストこそ何でしたっけ、光です。だから今ね主はどこにいましたっけ、私たちの中に命を与える霊として私たちのうちにいますね。もちろん天上には肉体を持っておられますが、主はそういう物理的なものに今制限されない、どこにでもおられる主です。そして今私たちの外には何があります、御言葉ですね。神のロゴスは私たちのうちにあり外にあるんです。ならばどこでカウンセリングを受けるわけ、ここ、この御言葉の中に光を見出せば、そこがね勝ち取られた恵みの領域になってくる。我々の経験はねまず内側から始まる。この内側の神の国を拡大するんでしょ。それを拡大するには恐れとか不安とか感じた時がチャンスなんです。わかります？そこが勝ち取られていないっていうこと。だからその恐れとか不安とかをどうのこうのしようとかね、最悪の場合薬飲んじゃおうかとかね、まあもちろん薬いる人はいりますから飲んでくださいね。だけれどもその何かね目先の方法でそれを解決するんではなく、そこが勝ち取られてないの。勝ち取られてないってことは委ねてないんです。神にまず明け渡してない。だからそこに精霊が光を送ってないから、そこが不安緊張恐れ闇で満ちてるわけ。そこに御言葉に語り込んでもらうんですよ。そうやって内側の領域を解放していくんです。解放していく、これが恵みの領域が広がるということです。恵みの領域が広がるということは御言葉が置かれているということです。例えば目の前にお金がなかった、お金のこと心配する、御言葉なんて言ってる、神はキリストにあって栄光の富からあなた方のすべての必要を満たしてくださると書いてあるんですよ。ならお金のこと心配します？ No。 光です、光です。全部御言葉がそこにあれば、そこは勝ち取られた領域、恵みの領域、憐れみの領域、主の主権が行使される領域になっているんです。こうやって自分の内側にまず神の国を拡大してください。広げていくことです。そして106編、私は誓ったことを果たす、あなたの正しい裁きを守る、私は甚だしく癒しめられている、しかしよ、お言葉の通り命を得させてください。あなたの口が進んで捧げる祈りを主をどうか受け入れ、あなたの裁きを教えてください。ここでね、いろんな苦難の中にあってね、癒しめられているとかね、ありますけども、そういう状況の中で御言葉の通りまず第一に命を得るということを求めてください。問題解決は二の次、まずキリストの命に預かること。その時にここにね、私の口が進んで捧げる祈り、今新共同訳で読んでるんですが、進んで捧げる祈り、この祈りっていうのはね、原文にどういう意味があるかというと、スポンテイニアスな祈りという意味がある。スポンテイニアスっていうのは即時に出る祈りなんです。だから改まってね格好をつけた祈りじゃなくって、癒しめられていようがどんな状況にあろうが、その中で主に対してスッとね、スッとこう出てくるね、自分のフリーウィル、この進んでっていうのはフリーウィル、自由意志で進んでさっと即興的に捧げる祈りなんですよ。 この祈りをね、どうか、受け入れてください。わかります?ですから祈りなんていうのは、時間決めてどうのこうの祈るもんではないんだよ。どこでも祈れる。いつでも祈れる。すっと主に心を向ければいいんです。今皆さん何か心配事を頭にちらっとかすめました?かすめたらその瞬間主にポッと向けばいいんです。主をこれ不安です。心配です。明け渡します。すっと、スポンテイニアスな祈り、即興的な祈り、これを絶えずね、進んで捧げよって書いてある。わかります?つまり、祈りって前に言いましたね。何でしたっけ?祈りっていうのは呼吸だって言った。だから私はね、クリスチャンに向かってね、祈れなんて言わない。祈りなさい。祈りこそリバイバルの鍵。祈りこそ皆さんの癒しの鍵。祈りへ、祈れ、祈れ。言われれば言われるほど祈りたくなくなるの。私は大きなお世話だと。ほっといてくれよ。なんで?祈るなって言われて祈れない。ね、祈らなくなるクリスチャンがいると思います？クリスチャンにとって祈りがないっていうことは息をしないっていうことです。苦しくてたまりません。絶えず即興的に僕らはすっとこうやって祈りをね捧げているわけ。呼吸しているんです。こういう形で絶えず神との命の交わりにとどまれということです。そして大事なこと、あなたの裁きを教えてください。私の魂は常に私の手に置かれている。それでもあなたの律法を決して忘れない。ここにね、裁きを教えてください。ね。これ大事なこと。主の主権に服するということです。祈りを捧げますよ。いいですか?祈りを捧げますね。この時に祈りを応える方法、時間、ね、時、そういうのは誰が決めるわけ?神が計り与える。ですから祈りをポンポンと捧げる、ね、主よ、年末ジャンボ宝くじの時期であります。いや、クリスチャン宝くじ買おうなとは言いませんよ。やってみて、面白いから。ね、ちょっとワクワクしてさ、夢があるでしょ。だけどいいですか、答え方、どのように備えるのか、どの時期にね下されるのか、誰が決めるの？神です。ですからその時私たちはどうするわけ？服する。あなたの裁きに服するんです。教えてください。あなたの裁きに、要するに従う、服するということです。この時に決して失望に終わりません。もし自分がね、勝手気ままに祈ったことが全部自分の思う通りになると思っていたら、必ず皆さんは失望の連続です。あの Anything you ask、 求めるものは何でもってあるね。あの条件何でしたっけ？私の言葉があなた方のうちに住まい、あなたが私のうちに住んでいるならば何でも求めようなんです。とは、我々ってそれほどね、住んでないことの方が多いんだな。だからそこの住んでないで勝手にやったって、それは叶えられないですよ。いいですか？ですから大事なこと、何でも申し上げてください。これがね、本当に御心だろうか御心じゃなかろうか、そのことどうでもいいです。あなたが思ったこと、感じたこと、今内側にあること、何でも主にスポンテイニアスにスッと即興的に申し上げてください。その後で大事なこと、これを取り扱うの主よ、取り扱ってくださるのは主よ、あなたですと。こうすれば決して失望に終わることがないです。ですから私たちに大事なのはこの裁きを教えてください。あなたのジャッジメントです。これはあなたが罪に定められることじゃないですよ。私たちの歩みが定められることです、この裁きというのはね。そして私はの魂は常に私の手に置かれている。これはどういうことかと言いますとね、自分の手に魂を置くってことは安全、自分の中に自分の魂を確保しようとするのは安全。主は何て言いました？自分の魂を自分で救おうとすればそれを失うって言った。救おうとしなければ、つまり主の御手に預けるならば救われるって言った。つまり自分の手の中に自分の魂を、ね、持つということは、これは非常に危なっかしいということです。世の中の人の歩みです。いいですか？あの、なんか金持ちのがありましたよね。もう私は金がこれだけある、ですから飲めや歌や、もう安心しろ、我が魂を安心しろっていうのがあったでしょ。どうかルカかなんかの例え話にね、もうこれだけのものを得たんだから安心しろ。 ところ安心しないんですよ皆さん。銀行口座に、ね、100万あるとね、1000万欲しくなっちゃう。1000万あると1億欲しくなる、ね、私もそこまで行きませんけども昔はね、独身時代というか結婚した当初はね、お金ない、年収107万円でしたからね銀行にね、10万残ってるともうそれだけでリッチな気分になってね、フォルクスかなんかにステーキ食べに行ったんだだけど今ね、10万じゃちょっとやばいなってね、だんだん桁が違ってくるでしょ。欲しくなるの、欲しくなる、いいですか。で、金がこれだけ溜まってりゃ安心しろ、我が魂を安心しろ、安心できる No。 溜まれば溜まるほど不安になります、不安になります。これはあの堀江門も言ってるし、村上さんも言ってるね。で、あの村上さんの結局のところ店じまいでしょ。私ブログで書いたの、この野郎気に食わねえ、このね、とっちゃん坊やみたいなのね、TBS の社員の方いますか、買い占められたくなかったら株式なんかね、公開しなきゃいいんですとやってたでしょ、あの人気に食わねえなと思ったのよ。スポンテニアスに祈ったわけ、こいつなんとかしてくださいってなんとかなっちゃったホリエモンもそうです、気に食わんこいつは、塩をなんとかしてください、スポンテニアスにポッなんとかなっちゃうこれは神の公義に反するからです。わかります。ああいう人たちが栄えるということはどういうこと、世の中がもう荒廃します。ああいう人たちが栄えるということはね、神の御手の介入がある。私たちはこのようにして神の裁きをまたね、この世間にも置くんです。皆さんがそれを持ってんのよ、皆さんがジャッジできるんですよ。私たちは天使をも裁くって書いてあるんだよ、コリント書に。私たちは天使をも裁くんです。だから私たちがスッとこうね、思ったこと、主の御心と会えば必ず執行されます。まあ私も今いくつかね、そういうね、気に食わんこといっぱいあるからスポンテニアスに祈ってるんですが、これに対して答えを与えるのはどなた、主です。主を、あなたの公義の御手を置いてください。あの人に、この人に、この場面、ここに、この会社に抗議の見ておいてください。政府に、北朝鮮に、こうやってね、皆さん主に対して求めればいいんです。で、この時にいいですか、私はね、ちょっとそれましたね、自分の手に置かない、それでもあなたの律法を決して忘れない、ね、自分の魂を自分で救おうとする、これが私たちの常です。だけどこの中でも私たちは律法を忘れない、御言葉に心を置き続ける、エメン。そして主に逆らう者が私に罠を仕掛けている、それでも私はあなたの命令からそれない。罠がある、罠がある、しかしそこどうすんの、鍵はあなたの命令からそれない。皆さん、私たち時に罠に落ちなきゃいけないこともあるの、あるいは罠だと分かっていてもそこに行かなきゃいけないこともあるんです。主がそうでしょ、罠だと思ってたって十字架につくんでしょ。我々そういう場面もあるんです、罠に落ちることもあるわけ。だけれどもその中でもどうするの、御言葉に心を止めているんです。この時私たちは自分の魂を主に委ねているんです。命令からそれなければ OK。 だからウォッチマンにはこう言ってる、神が行けと言ったら地獄にも行く、行く、なぜ神の言葉通りであるということです。わかります？天国に行くのはクリスチャン、地獄に行くのはどうのか、そんなことどうでもいいんです。もっと言うと、天国に行くのが救われる、地獄に行くのが滅びた、こういう見方っていうのはキリスト教の感覚です。これ細かいことはもっと後で言いたいと思いますけども、神が地獄へ行けって言ったら私は行くって言ってるんだよ。言ってることわかります？お言葉通り好みになりますように。地獄に行きたくないっていうのはどういうこと？自分を自分で救いたいからですよ、自分を惜しんでるからです。でしょ、神のお言葉に従うことがウォッチマン2にとっては自分を守ることよりも優先されたわけ。わかります？ですからお言葉通りね、命令からそれないということが第一位であるべきなわけ、動機として。それを徹底したんですよ彼はね。あなたの定めは常しえに私の修行です、それは私の心の喜びです。さっきも言いました、この修行は何でしたっけ、私たち異邦人がキリストと共に得た修行、もう世のもといが置かれる前からね、定められていた修行です。その保証として皆さんは何を得たわけ、その前味わいというか前金として何を得たわけ、聖霊です。 そして聖霊の召印を押されているんでしょ。ええね、聖霊をいただくっていうことは手付金だよ。英語で言うとディポジット。ディポジットっていうことはその後があるということでしょ。御霊をもらうってことは手付金だって書いてある、エペソ書にですね。で、皆さんは聖霊による召印を押された。ならばこの後に我々が味わうものはどういうものを味わうことになるわけよ。興奮してきました。え、何を皆さんは味わうわけ。我々はまだおぼろげにしか見ていないんです、残念ながら。私もおぼろげながらなんだけど、喋ってるうちに興奮するわけ。だから何かあるんですよ。そしてね、その内側から何か込み上げてくるもの、これを言語にして語り出すと内側がね軽くされるわけ。これがうまく語り出されないとね、残っちゃってね、もう夜眠れなくなるわけよ。いや今日語り出せなかった、下ろせなかった。そうするとね、やっぱり内側にねこもってるものがあるでしょ。だけど内側のものがだんだんだんだんと込み上げていて、それを言語化して語り出す。そうするとね、内側が解放されるわけ。そうすると夜もうね、安らかに主をこのまま召してください、そうやって寝れる。私は不眠症ってのは分かりません。もうポッと寝ちゃうの。朝ポッと起きちゃうから。良い眠りは誰が与えます？キリストです。あのね、眠れない人はね、いいですか、御言葉をね思い巡らしてください。で、主よ、主の名前を呼んでるとね、すーっと寝ちゃいます。で、身体的にはですね、眠る1時間ちょっとぐらい前にね、ホットミルクにねグラニュー糖をねちょっと溶かして飲む。こうするとね、セロトニンが出るわけ。セロトニンが、で、セロトニンっていうのはね安息物質です。だからスッと眠ります。そういうコツもあるんですね。睡眠薬なんていりませんよ。セロトニンが出てくる。セロトニンね。あ、話をずれた。というわけでいいですか、修行ね、あなたの定めは常しえに私の修行、それは私の心の喜びだ。皆さんいいですか、宝くじがもう当たったっていう印ね、いや、知らせを受けたらさ、嬉しいでしょ。これ持ってるぞ、持ってるぞ、当たってるぞね。これをもうこうやって五章大事にさ、見ては引っ込め、見ては引っ込めね、いつ行こうかな、いつ取り替えに行こうかなってさ、もうワクワクドキドキしません？よし、こ1億3億どうしよう。同じ御言葉に書いてある。御言葉に書いて、皆さんは神とキリストと共なる共同相続人だ。まだよく分からんけども、おぼろげにしか見てないけど、何かを得たんだ、永遠の修行であるね。これが内側から喜びとなって込み上げてくる。なんでこんな嬉しいの？おかしいよ俺。おかしいって。だけど嬉しくなってくるんでしょ。内側が躍動するのよね。御言葉が何かを私に告げているわけです。えめ。そしてそのあなたの掟を行うことに心を傾け、私は常しえに従ってまいります。これ神に宣言するんです。主をあなたに常しえに従いますね、委ねます、明け渡します。あなたが私の主です。あなたのご計画は私に災いを与えるものではなく、私に何を与える、将来と希望と平安と命を与えるものである。エーメン。祈りましょう。おージーサス、ハレルヤ。ロージーサス、おーロージーサス、おー Thank you Lord Jesus。主を感謝いたします。あなたは私をキリストにあって世のもといが置かれる前から選ばれました。一方的に選んでくださいました。そして私を 時が来てあがらってくださいました。そして私たちを義としてくださいました。さらにキリストを着せ、キリストのうちに置き、キリストがうちに来られ、主観的にも客観的にも栄光をくださったことを感謝します。そして私はキリストと共にあなたの修行を相続したことを感謝いたします。今はまだおぼろげにしか見ておりません。何をどのように相続し、私たちがどのようなものであるかまだおぼろげでありますが、しかし主よ、御言葉を通して徐々に開きつつあることを感謝いたします。この絶大な富を得ていることを感謝いたします。キリストを死から蘇らせた方のパワーを得たことを感謝いたします。その絶大なパワーが、力が、命の力が私のうちに今働いていることを感謝いたします。主よ、私たちが今まだ小さいのであります。容量が制限されておるのであります。自分の何かにとらわれ、目先のことにとらわれ、主よ、世のものにとらわれ、自分のことにとらわれ、まだ私たちの容量が狭いのであります。広げてください。あらゆる経験の音を通して、その中に私たちが逃げようとすることなく、もがくことなく、苦難の中にとどまり、あるいは時に病の中にとどまり、あるいは悲惨さの中にとどまり、貧困の中にとどまるとき、まず私たちはお言葉に心を砕きます。自分の問題を自分で解決し、自分の魂を自分で握るのではなく、また自分の魂の救いを得ようとするのではなく、まず手放します。この時主よ、あなたが私のその思い煩いを引き受けてくださることを感謝します。主は言われます。思い煩うな、何を食べようか、何を着ようか、思い煩うな、そのようなものは異邦人が切に求めているものである。あなた方の父なる神はそれらのものがすべてあなた方に必要であることを、あなた方が求めない先にすでにご存知である。ああ信仰の薄いものよ、空の鳥を見よ、野の花を見よ、おお、この主の叱責にあっても主のお心を感じることができますことを感謝します。お言葉通りでしょう、私は信仰の薄いものであります。しかしあなたは言われました、からしたね一粒の信仰があれば山が動くと。私には信仰の霊が計り与えられていることを感謝します。あなたが計ってくださったのでありますから、私にとって十分であります。パウロは弱さの中において、私の恵みはあなたにとって十分である。パウロはその弱さから逃げようと三度も祈りました。しかし主は言われました、私の恵みは十分である。パウロはそこであなたを知ったのであります。あなたの御言葉の力を知り、あなたの命を経験したのであります。主よ、私たちのスタンスがそのようでありますように、はじめは逃げようとするかもしれません。はじめは楽になりたいともがくかもしれません。しかし主よ、三度パウロは祈り求めて答えを得ました。私の恵みはあなたに十分である。その弱さにあって、欠乏にあって、その問題にあり、その 未解決の事柄にあって、私の恵みは十分である。主、あなたのお言葉を感謝いたします。あなたが十分と言われるのであれば十分であります。主、私たちが何にまず心を砕くべきでありましょうか。自分が楽になること、自分がトラブルから解かれること。主よ、私たちの心をそこからまず解いてください。自分の救いを自分で何とかしようというその心から私たちを解放してください。ウォッチマニーのように、あなたが地獄に行けと言うのであれば行きますと、まずお言葉通りこの身になるということを求める心へ転機することができますように。その時主は言われます。あなた方は悪いものであっても、あなた方の子供が求めるものを通して与えないことがあろうか。言わんや、天の父はそれ以上によくしてくださらないことがあろうか。ああ信仰の薄いものよ、この主に頼るように、主にすがりつくように、主に泣きつくように、絶えず即時的に祈りを捧げ訴えるように、そして主の裁きに服するように。主よ、その答えを備えるのはあなたです。主よ、あなたの御言葉の御心の通りになりますように。あなた方が私のうちにとどまり、私の言葉があなた方のうちにとどまるならば、何でも何でも求めよう、それは与えられるであろう。このコツを経験させてください。あなたにとどまり、あなたの言葉がうちにとどまるならば、絶えず御言葉に心を砕き続けることができますように。絶えずお言葉を頭に巡らすことができますように、思いに巡らし続けることができますように。思い煩いに消耗するのではなく、御言葉に心を砕き、御言葉を思い巡らし、御言葉を絶えず味わい続けることができますように。この時御言葉は、いや立法ですが、我が口にとって甘い、我が口にとって甘い。慰めがどこにでもあります。聖書を開くとき、すべてに慰めが満ちております。すべてに励ましが満ちております。すべてにあなたの愛が満ちております。そのように御言葉を愛することができますように、そのように御言葉を慕い求めることができますように。主よ、私たちはまだ愚かなものです。しかし御言葉に心を砕くならば、知恵を得るでありましょう。敵よりもはるかに優れた知恵を得ることでありましょう。私たちの歩みを阻害するものは何もありません。どうぞそのような経験を得させてくださいますように。手を挙げてください。そして主に明け渡すように、もう今まで思い煩ったことを、あのことこのこと、すべてを明け渡すように、明け渡すように、御言葉をそこに置くように、御言葉によって支配してもらうように、御言葉に服するように、神の裁きに任せるように、神の御心に服するように。 命を阻害するものから解かれるように、おう、すべてのあざみ、いばら、おう、それらのものから命を解放するように、自分の魂を自分で握ることなく、自分の魂の救いを主に委ねるように、御言葉に委ねるように、この御言葉をあなた方の魂を究極まで救うであろうと、その約束に任せるように、御言葉こそあなた方の希望であり、光であり、命であることを知るように。この御言葉の甘さをもっと味わうことができますように、絶えず心を御言葉で満たし、御言葉で砕くことができますように。あなたの約束は真実であります。私たちの不真実にあって、あなたの真実が明かしされることを感謝します。